どうも。すみません、遅くなりました。遅くなりました。ちょっと待ってください。ほら、はい、始めますよ。皆さんこんばんは。今夜も始まりましたジェットストリームチャンネル .j。 お届けするのは海外ガジェットとアクセサリーのセレクトショップジェットストリームショップオーナーの J です。よろしくお願いします。この番組は毎週水曜日夜9時からの1時間、沖縄県うるま市のとあるスタジオからお送りする生配信番組です。ガジェットや沖縄での生活のことなど多岐にわたる内容を視聴してくれている皆さんと共に語っていきたいと思います。コメントも随時受け付けておりますので、 YouTube ライブの配信ページに直接コメントをいただくか、 Twitter で sharp.dotj のハッシュタグをつけてコメントを投稿してください。ジェットストリームブログの配信ページのメールフォームも活用してくださいね。それでは今夜も1時間お付き合いください。ということで始まりましたが、これね、全天球カメラで撮影してます。撮影じゃないな。全天球カメラ、シータ S を使ってます。こんな感じになるんですね。戻しましょう。戻します。戻す。はい。いつも通り来た。いつも通りになりました。どうも、どうも、どうも。さかなクンさん、こんばんは。ボーバーバブさん、こんばんは。魚眼っぽいんですよね。これが。シータ S。シータ S。これで、届いたばかりのこれを使っていました。これがシータです。よいしょ。はい。よし。届いたんですよ、シータ。シータわかります？僕もこれ初めてなんですけど、シータを触るのは。全天球カメラって言って、こっちの前面と、この背面に、カメラがついてて、ここシャッターボタンね、ここがあって、今は、電源一度落としの、もう一回入れの、今ね、これ、ちょっとわかりにくいですけど、ここ、カメラのマークがね、ついてるんですよ。これを、口の方が音わかるかな？カシャ。ちょっとこの360度だけじゃなくて、上から下までの、画像とか動画が撮れるやつですね。で、シータは前からいろいろなんだっけ、シリーズが出てるんですけど、10月23日に発売されたやつは、新しくライブストリーミングモードっていうのが搭載されていて、ライブストリームモードかな、っていうのが搭載されてるんですけど、まあね、ライブストリームっていうよりも、どちらかというと、USB 接続の、カメラ、USB カメラになるっていうことですね。だから別にライブストリームに限ったことではなく、例えば、スカイプとかの、USB カメラにもなるんですよ。スカイプ通話の。でもまあ、さっき見ていただいた通り、魚眼レンズみたいな、 ライブストリームのカメラの場合は、この360度のカメラではなくて、さっきの魚眼レンズみたいなのが2つこうボンボンって、画面に現れるような感じになるので、ちょっとね、思ってるのと違いました。けどまあ面白い。面白いですよ。シータ。高いけどね、4万ぐらいするんですよ、これ。この単なるカメラにしてはまあ高いけど、まあね、でも高機能ですから。仕方ないですね。はい。そんな困難のシータから入りましたけれども、もう、今週、この一週間はですね、いろいろ届きましたよ。いろいろでもないか。ね。ネクサス。よいしょ。ネクサス5が届きました。と、北米モデル。北米で、アメリカで発売されているモデルなので、日本国内のやつと、ちょっと、もちろんスペックというか、デザインは一緒なんですけれども、対応周波数が違うというやつですね。この一週間で、このシータとネクサス5、両方届きました。ありがとうございます。はい。まあ、シータはね、もうさっきやったんで、もう特にやんないです。で、ネクサスは、ネクサス5は、やっぱね、いいですね。軽い。すごく軽く、ネクサス6と比べても、まあ、あんま意味ないんですけど、軽くなりましたね。ボバババさん、CDMA 対応でしょうか？はい、そうです。CDMA 対応のやつです。すごく軽くなったと思います。まあ、今までと比べて。あと、スナップドラゴン808プロセッサのラム2ギガなんですけど、今のところね、特に不満もなく動きはめっちゃいいですね。そうなんです。だから結構ね、気に入ってます。気に入ってるんですが、まだガラスフィルムが到着していないので、ガラスフィルムは今週末かな。よかったらジェットストリームショップでも売ってるんで買ってくださいね。今日入荷したばっかなんで。ガラスフィルムが届いたら、まあ、ケースは、Google Play Store で売ってたやつ買ったんですけど、買ってて、まあ、届いてるんですけど、ガラスフィルムが届いてないんで、まだ本格運用はしていません。はい。でですね、この、まあ、ボボバブさんがまあ、おっしゃってる通り、北米のやつは、今から言いますよ、ボボバブさん。シムはね、試しました。はい。まあ、CDMA に対応してて、国内で発売されているグローバルモデルとの違いは、フォーマープラスエリアとかに対応してないんですよね。だから、国内で発売されているグローバルモデルは、フォーマープラスエリアとか、まあ、LTE のバンドもそうだし、あとはキャリアアグリゲーションとかもすごくこういろいろ、まあ、ドコモとかいろいろなのに対応してるので、ドコモで使う場合はグローバルモデル、国内のモデルの方がいいんですけど、北米モデルは、まあ、その CDMA に対応していたりとか、あとは au の LTE バンドのバンド26とか、あとは WiMAX2 プラス